週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ企画の石田です。
石田です。
上田です。
酒井です。
大年です。
というわけで、久々にまた全員揃っての放送となりました。そして、今日10月4日はですね、11月4日はですね、1ヶ月待ちないですけど、上田くんの誕生日でございます。おめでとうございます。
うわ、全然知らんかった。
とんでもない。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうやな。
おめでとうですね。
32回目のね、誕生日ですね。
32ですよ。
32歳ってこと。
32歳。
うわ、
荒井ですね、阪神でいうと。
32。
全部背番号を言うんですね。
阪神で言うとね。
なんで誰もさ、野球そんなに好きじゃない人
が。いや、これは関西の、阪神ファンの人とかはもうすごい喜んでるはずだから。
それは掛布とかバースでしょ。掛布とかバースやったら面白い。
あ、そうや。
喜ぶやん。
いや、阪神の人は
荒井
はもうだから、これ吉永宮子さんが聞いてるっていうのを、僕が想定してのこれは、
ね、俺がめでたいじゃないの。
関西の人が急に
聞きたくなり
ましたよ。
吉永宮子さんっていうのが阪神が好きで、
誰に当ててる
の。なんで
それにちょっと向けて言ったっていうところ。
オマリーとかの方がいいですよ。
オマリー、うん、32番。
違いますけど。
違うじゃん。
ああいうあの時代の阪神の方がいいです。
亀山とかな、
その辺は知らない。
意外と詳しかったし、
だから宮古さんという僕らがお世話になってるライターの方がまあいらっしゃるわけですけど、
阪神ファンのね、
その人に向けて言ったギャグやったんや。
そういうことやね。
すごいな、よく言ったな。
これは一応32っていうんでちょっと調べておいたっていう。
あ、調べたんだ。調べといたよ。阪神そんな好きじゃないもんね。
まあそうだね、
野球。
うん、阪神32で調べて荒井。
阪神32
で調べて。どういうこと。
ものすごい用意されたよ。
ほんまにやってみた
んですね。やっぱここはやっぱり
そんなに下準備して吉永宮子
一人。それ宮子さん一人。
なんでなの。
阪神ファンは多いから。
まあそうなんか、
やっぱりそれは言っとこうかなっていうのはあるのよ、僕の中で。
ああ、やったら石田が阪神ファンじゃないと本当嫌や。
全然阪神ファンではないです、僕は。
石田ね、よくあるんですよ、これね、この間の打ち上げでもね、ロベルト操縦の、大入り袋っていうのが出たじゃないですか。大入り袋ってこう、まあ、お客さんがたくさん入った時に、こう一人一人にこうね、小袋を、
そうです、
はい、ポチ袋を渡すんですけど、まあ、それぞれスタッフさんに渡して、まあ、最後役者陣に、僕がまあ名前呼んで一人ずつね、
そうですよ。
渡していくんで、ね、渡していく、うん、まあ、じゃあまずは結局お世話になりました、本当に諏訪さんとかっていう感じ渡したら、うん、石田が突然さ、うん、これじゃあ一人一人なんか一言言っていこうや。急に言い出したの。
言うな。
言った。
え、
あれそうやった。
みんな。うん、まあ一言、まあそれでも、
いや、うん、そう、あ、まあそう、それあってもいいなと思ったけど、
あってもいいなと思うけど、
あれは、
うん、で、そして石田の番、
まあ見たら、
石田の番が回ってきたら、なんか妙に食られた、そして言っても言わなくてもいいぐらいのコメントを用意されてたっていう、
コメントね、
むっちゃ準備してたのって、
自分だけ、
そうなん
だ、やるんや、石田やるんや、
違う違う、ね、
この前のイラジの企画でも
結構あるって、エピソード、
うん、女友達のちょっとエッチな話をみんなでやりましょうとかいきなり言ってきて、うん、いや俺そんなんないでって、
まあ、なかなかそんな話はね。
じゃあ石田だけなんかええ感じの食られた話。お前が喋りたいだけやんけ。
それは企画いろいろ考えたからそれは用意していくよ。
なんで俺らそれに付き合わ
されたんだ。いや、またもいい感じの話してくれたじゃないですか。結果、まあ、結果ね、
ちゃんとあればでいいじゃん。ね、自分でなんでお膳立てして自分でそこ行くの。
いやいや、自分で考え
ちょっと周りも巻き込まれる。
そうそうそう、
すごいな。
そう、32も言うの早いか
と。これ言わなくて、ね、
おめでたムードもちょっと。
ね、もっといろいろあってもよかったですね。
あ、そうだね。
今日どうしてたのとかね。
オープニングから早かった。32
洗いまでの。
そうですよ。でも終わりみたいな。
32になった感想とか言いたいよ。
あ、上田のね。
そうだよ。その締めでね、それ言えばいいのね。
締めで洗いつのも同じけど。まあまあ確かに、ね。
用意したことは大事ですけど。早い。あの、それ
も。で、用意はしてた、確かに。
うん。
いやまあまあそうそう、確かにあのあれもそうなのよ、オイル袋のやつも、うん、他の現場で僕100円が立て続けにずっと多かった時に、ね、その時になんか役者だけはなんか言葉言いましょうみたいな、なんかそういうあれがあったんですよ、
はいはいはい、
あそういうもんなのかな
と思っちゃって、スタッフさんは照れて言わないけど、
そうそうそう、役者はなんか準備しときましょうみたいな流れがあって、はい、結構そういう現場が2つぐらいあったのよ、
なるほど、立
て続けに、あじゃあそういうもんなんだと思って、はい、すっごい用意してたの僕は言葉
をね、あそうなんや、
それであじゃあこれそうだやりましょうよっつってでやったものの
下以外みんなね
俺はそんなに知らんから
戸惑ってた
もごもごもごもごし
てた
いやまあねみたいな
変な感じになった
ね、そんなんあったかなと思いながら僕は、
ね、11人がもごもごする
の急に緊張感走りましたからね一歩間違えて八百長ですよ
まあ誕生日ですよ、
ひどい、
家の誕生日、
あれだよ、下
の評価が上がって
ね、はい、打ち
上げ、いやそうですよ、
そうですよ、はい、誕生日になりましたっていうような感じで、まあ、特にね、まあ、プレゼントとか、はい、そういう誕生日企画みたいなのも用意してないんですけども、
全然大丈夫ですよ、
まあ、先週の放送で、まあ、ちょっと上田にどうしても見てほしいものがあるなっていうようなことを、うんうん、まあ、黒木さんと言ってたんで、
はい、
ちょっと黒木さんをお呼びしてですね、まあ、プレゼント代わりと言っちゃなんですけれども、ちょっと見ていただこうと、それを見ていただいてちょっと感想をちょっと述べてもらおうかな、
眼福、
うん、
まあ、目の保養というか
な
ん、どんな
ものかな、まあ、
まあ、アートです、
アート、あの、あ、まあ、あれです、アートダイブで黒木さんが出したオフ、
なんか悩み悩んでっていうところまでは聞いてるんですけど、
そうそうそう、
僕アートダイブ行ってないんで、うん、
結果を知らないでしょ、
結果を知らないですね、
うん、だからあの黒木さんからオブジェっていうのも知らないでしょ、
オブジェっていうのも今知りました、
う
ん、
あ
で、
そうか、
僕がどこで泊まってるかっていうと、しゃもじを日がない一日なら、うん、眺めてたっていう、
あそうだ、
とこまでは知ってます、
はいはい、
だからしゃもじのなんかオブジェかなっていう今、はいはいはいはい、イメージでいます、
じゃあアートダイブで黒木さんが出したもの、
はい、
それ見てもらって、あと黒木さんからはタイトルだけ言ってもらって、説明はあのもうなく、
うん、
とにかくじゃあそれを見てもらってちょっと感想を述べてもらおうというのが、
ぜひぜひ、
ではちょっと黒木さんに登場していただきましょうか、どうぞ黒木さん、
ハッピーバースデーメラ君、
あげるラブトーン、あげるわけ
じゃない、見せるだけでしょ、
メラ君、これは、
まあ、まだ
まだね、
はいはいはい、
ラブトーンで隠されてますけど、
隠して持ってきた、
はい、
これを合わせてくださいよ、
上田さん、あ、僕持ってますよ、ラブトーン、いいですか、宮古メッセで展示したんですよね、は
い、そうです、
広いですよ、
だから延べ5000人ほどが見たという、はいはい、
見たんですよこれを、うん、
なるほど、
企画
今なんですか、セッティング中ですか、
セッティング中です、
そうですね、微調整をされてる、
はい、ね、結構大きい感じですね、なんか
まあ大きい、
いや大きいやん、
ちっちゃいからなんですけどね、
タイトルを先聞いて、
タイトル、
タイトル
ですか、
タイトル先だよ、じゃ
あ、じゃあそう、
はい、
見てからタイトルっていうのもどうなんやろね、
うん、タイトル先じゃない、うん、タイトルがアートダイブプロデューサーが
諏訪さんの言うことはもう絶対なんですね、黒さん
2週間前に行われたアートダイブで私が出品した、
はい、
その作品のタイトルが、あなたと糸銃と食、
あなたと糸銃と食、
一食、
あ、一と食と十。
あれ、どっちなんですか？
あ、ね、あの、まあ、食と一食十です。あなたと、
はい。タイトルなんて言いますか？タイトル何か。
あなたと、
はい。
一と、
はい。
食と十。
十が最後に来る
じゃん。十、
はい、なるほど、なるほど。
一食十。
はいはい。
あなたと一と食と十。
そう、なんかこうね、半分あの間々入れてしまったからちょっと
パニックった。
パニックった、
ね。じゃあ今から。
ちょっとじゃあ、
じゃあ、でしょう。
はい、この座布団膜を
これリスナー方にはね、あの作品はもう見てもらってるんで、
あ、
写真、はいはい、写真アップしてるし、
あ、僕ちょっと見れてないんで、うん、それは、はい、
じゃあオープンします、
はい、
どうぞ、
おお、え、触ってもいいんですか、
まあ、あの優しくね、
まあそう、
強引になんかその、ね、ガーッとか、
作品ですからね、あんま触らないようにこう、はい、こういう感じの、うん、
今はね、服、ね、服の部分、
へ
え、ちゃんとこう、まあ、あの中に見えるものも、
中に
見える、あのピンクの、ね、フードかぶった、
あ、そっか、酒井くんもあるか、
あ、そうなんです、僕も実は実物は初めて、
あ、そうね、なんか
見るんすよ、
そうか、ちょっと、
あ、そっか、
うん、
はい、
酒井くんもじゃあちょっと感想述べて、
じゃあそうですね、
二人でじゃあ、
あなたと糸食と銃、ね、
まあ
そういう作品。
二兵ですけどね。
トリビア。兵兵じゃないです
か。トリビアは一回だいぶ、だいぶ、うん、
トリビア言ってないんで。
トリビア言ってない。
だからまあ全然二兵ではいいよ。
二兵ではいい。はしなかったんですね。
無駄知識言ってないんで別に。
そうか。困ったな。
まあ困る、
まあ、まあね、
かもしれない。確かに見せられてもね、
アートというかね、近代美術は困るからね。
現代ね。下のこれは地球を表してるんですか？
さようでございます。
さようでございます、
はい、
まあ、やっぱ地球は分かるよね、やっぱりね、
まあ、地球は分かりますよね、
はい、地球うまいこと作ってるよね。なんかそれはちょっと感じるよね、うん、この白と青と緑で地球に見えるんだねっていうね。
なんか鴨川の橋の下にいる人がこういうのを並べてたな
って。並べてない並べてない、見たことない。いや、わかります。
見たことないですよね、そんな。
見たことない、見たことない。え、そんな人たちも
見たことない。
うん、見たことないでしょ。
そんな人たちが
見たことないでしょ。
そしたら決して悪いとは言ってないですけど、なんかこういうの並んでたの、
並んでたの、そういう記憶が
新しい美術ですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。まあまあ、これはもう、そうなんや。酒井どうなんですか？酒
井どう？うん、そうですね、しゃもじが使われてるというような話はなんとなく聞いてたんですけど、うんうん、地球に刺さってるとはよもや思わず。
あ、思わんかった。
はい。う
んうん、まあそうだね。
これはどうしましょうか。
いや、趣旨をじゃあこれ
やっぱ、うん、あ、そうですね。いろいろちょっと話を聞きたい。
これ会場には黒木さんが横に立ってて、でお客さんが来て、もし質問したらまあ、うん、
すごい
説明するっていう。
そうです
よ。だからコメンタリー、コメンタリーの
珍しい展示。いや、ここについたくないっていう。
そうですね。
趣旨を聞けるっていうね、
この作者が決まるっていうのはなか
なか。いやいや、まあまあね、
珍しい。
まあ、いや、他のはね、みんなね、コンセプトがあって、しっかりもう、あ、もう説明がなくても分かるようなアート。
あ、だから作者がそこにいなくても、でもちょっと黒木さんの
は
もう、
のはそうそうそう、
横に
説明がつかないアートで。でもね、あるよね、美術館でさ、説明できん、これ何やろっていうような、
いや、ある、ある、ある、ある、ある、ある、その時に作者がいてくれたらっていうふうには思いますけど、
それをやったんです。
いるってい
う。でも、贅沢な展示ですよね。
なかなか、
これはね。
そういう声にお答えしたんだね。
しましょう、しましょう、じゃあ。
なるほどね、
完璧ではなかったですけどね。
ああ。
だから質問されなきゃね、自分から自分から言うのもね、そら。
じゃあまずこの下の枝は何ですか？
枝はね、これ実は本当はもっとこう支え、なんかこうもっとグイッとなんていうのか、スクリューするように、うん、
木が思ってるようにはできてはないですよ。
いきなりここを聞かれるとまずここから、だからここはね、あんまり、
そうなんだ、
ディス
もっとスパイラル的な感じに
したら、そこはちょっとできなかったから、うん、この感じはちょっと今説明できないっていうか、本当はだからこういうのをしたかったんだけどっていうのを、
本当はどういう風にしたかった
の？本当はこうこれをこう支えるというかさ、持ち上げてるトロフィーのように
世界樹の根っこみたいになってる。
ああ、そうそうそうそう、
ラピュタの下ぐらいの地球を持ち上げてる
巨木の下部分みたいな。
でも枝はなんか拾いすぎたから、それもまた戻しに行
った。だからそのね、技術があったらさ、俺もこう枝と紙粘土と毛糸でこうできるのかなと思うんだけど。
あ、そういうことか。
ちょっとまあちょっと知らんかった、
う
ん、
もしそうなってたとしたら、それはどういう感情を表す？
これはもう、うん、そうですね、やっぱ支えてもらってるっていう思いですね、自分が。
誰に？
いや、周りの人間とかに。
自分
も入ってます。
あれ
も入ってます。
俺それ知らんかった。
いやいや、それはね、だから
地球が黒木さん、
地球が俺っていうわけでもなくて、いや、これってね、いろんなものが入ってるじゃん。だからね、はいはいはい、その
そういうことなんだ、
うん、一つだけのシンプルなものでもないよね。
なるほど、まあ、とりあえず全体なんかに支えられてる感じ、うん、
感じはあるあるあるある。
で、しゃもじが刺さってるっていうのは、
これはまあ食ですよね。食をイメージだから、まあいい食住って、まあまあお察しの通り、ほら、人間として生命、なんか生きてるものの、まあ、
根幹というかね、
まあまあ必要。
地球がもう食っていうことですか？
いや、違います、違う、それは
酒井さん、違います、
違うね。
でもしゃもじが、
まあそのシンプルに考えたらこう、まあ、なってるけども、
いやいや、そういういいイメージだなと思いますね。地球から何かを装い取ろうとしてる、
ね、地球という生命を、あ、ね、食べるみたいな、
何から説明したらいいかな。
違うんですか今の。
いや、まあそうだとしても、じゃあなんでしゃもじが服を着てるのかが分かんない。
かきむしって置いてるぐらいかな今。まだ
横にいても一緒じゃないですか、これ作者が。あ、
ね、これどういうふうに言ったらいいの、こういう質問から来ますか。あ、ね、あ、シンプルになんでこれを作ったのって聞かれた方が、
はい、じゃあ、
じゃあそれでも今まで今まで
今までこんな質問した人はいなかったんだ。
あ、そうそう、そうだね、じっくり、そうそう、ここからみたいなんじゃなくて、
あ、じゃあ、なんで、まあ
これまで言いますか、もうなんか2週ぐらい同じこと言ってるような。
言ってるけど、3週にはだってね、
3週ぐらいね、喋ってるけど。まあ、あれですよ。まあ、まあ、黒木は好きな人が今いまして。
ああ、そうだ。はいはい。
まあ、その人に対してというか、自分は、まあ、ね、このアートダイブの前の3日前に、うん、まあ、石田君に、うん、お前だからその子のことをどんだけ、彼女のことどんだけ好きなんだ、
うんうん、
で、まあ、まあその時に自分は毎食住と同じぐらい必要のぐらい好きだっていう、なんかまあ、ね、
はいはいはい、
言い方で言えばね、
必要不可欠だ、
そうだ、そうそうそうそう、うん、というまあ気持ちになって、じゃあその気持ちを持って、
はい、
あと2日間これ没頭してみようかなってなった形がこれなんですよ。
ね、
もう単純に言うと衣食住を表してるんだって、まずこの、まあ、地球はあの住んでるところ住なんだって、
うん、
でしゃもじは食なんだって、
うん、
でこれは衣なんだって、この服
が、
でそれなんでそれがしゃもじがその地球に刺さってて、そのしゃもじが服を着てるのかは分からん俺は。
それさ、ここにさメッセージが入ってるっていうの、
それは聞いてるけど、
でこれでほらこうよそってっていう、
あ、
え、
あ、
え、ちょっと待って、それ前諏訪君もそういう風に言って、中にこれメス、え、それ誰が言ってたっけ？
なんか知らない。
なんか質問の仕方がもうちょっとむちゃくちゃ難しい。
混沌としてきましたけど。
でも、これね、
全員あの、
いや、これね、もう、
あ、そういうことなんです。
正直、うん、もう、結構このやつやってたやん。
はい、やってますね。
で、自分で言うのもだんだんだんだん、ちょっと今、1週間、2回で
照れてくる。僕らは、うん、がちゃんとうまく聞きほぐしていけば、確信にたどり着けるわけだ。
そうそうそう。
あ、なるほど。
うわ、え、じゃあ、この地球の中には何が入ってるんですか？
地球の中にはその、まあ、ご飯店に、
はい、
まあ、ちなんで最初はやっぱもうそのあなたに対する、
はい、
言葉をまあ書いてます、あの言いたいこと
を、え、その
こ
の
ラブレターが入ってる、
この、まあ、ラブレターでもラブではないけどね、
まあ、まあ、まあ、メッセージ、
メッセージ、
メッセージは
それは聞いてたのよ。
うん、それは地球のこれに封じ込められてるってことですか？
まあ中にね、
うんうん、
水平思考みたいなやつ、何でしょ、刺さってた意味は、
うん、それも見せるもんじゃないと思ってたから、
いやいや、だからじゃあ別に地球だけでもいいのに、
う
ん、なんで
そのそメッセージを取り出すための鍵がこのしゃもじっていう
こと、まあ、だからこうね、
そこ知らなかった、
あ、なるほど、
ここのセリフは、
うん、
みんなには言わへんで、
はいはい、
言わないけども、
うん、
でも、
うん、
これをずっと深く読んでいくと分かる、自分の中ではもう成立してるよ、本当に
しゃもじが刺さってるっていうのが、うん、
だからなんかね、ご飯一緒に食べようねみたいなことだったらこういうことだよね、
とかあなたのなんか気持ちを救い取りますよみたいな、
とかだったらもうそういうことにもなるし、
そういうことでもないんですか？
いや、そういうことでと、まこっちゃんがそういうふうに、
うん、
思うならもうそういう、
いや、何言ってますよ、
何言ってますよ、答えあるんでしょ、
まあ、答えはありますけども、
じゃ違うじゃん僕の、
いや、でも
まこっちゃんがそう思うやつ
もうそれは
解釈
で解釈して、
うん、開けましょうよ、
じゃあ、いや、ダメだろ、それはあかん、それはあかん、
これ
は
バー開けて
開かんね、それはそれ は, それ は, それはあなたしか見たらあかんやつやろ、
え、
全部読んでいい、見せるタイミングがあれば見せるんですか？
見せるタイミングはないから、
あなたが、いや、もし見たいっていうことになったら、
うん、
これ終われるんですか、地球は、
え、
そう、あなた、
そうだから、そのあなたが、うん、はいはい、あなたが見たいってなれば、
はい、
もうこれはもう潰れていいやつやから、
なるほど、
永久に残そうとも思ってないし、
は
い
は
い、
これでもあなたにあげるんでしょ結局、
あげるのはどうかな、
あげるんすか、
はい、
これもらうんすか
いや、あげるの？まだこの
ね、だから2倍品なんよこれ。
あげようと思ってアドライブ売り物ですからね、
うんうん、あげようと思ってんの。
あげようと思って、あげようっていうか、
これあげますって言ったらうわーってなりますよ。
いや、メッセージを読みたい。
じゃ読める、
うん、別に
言った場合、
その子がこう言ってくるっていう、
言ってくるの、
そういうのは想定してなかったけど、はい、もし言う欲しいっていうのはもうだからその人のに、
うん、
やっただったら大丈夫ですよ。
はいはい、そうだから僕らは決して
ダメです、ね、
これ終わって中を見るようなことはダメ で、はい、で
それはもう
どうなります、それや
って。そうなるともう崩れ落ちますよ俺は。芸術家として
殴りかかるとかね。
違いますね、
落ち込むんだよね。
これはもう、
それ
は
もうやろうかな。
これはね、これは芸術を冒涜している人間として
めっちゃ仲読みたいわ。
ダメです、ダメです、それはダメ。
中の手紙を見た
い。手紙が入ってるっていうことじゃないですか。
これもう一回開けて見て、その状態に戻すのは不可能
だ。不可能、不可能。
完璧に戻してたら OK
です。でも戻らんと思うこれ。
そうなん。でもあなたがそれ見たいってなったらもう壊して OK なの。それは。それは壊せるのはあなただけなの。
あなただけ。
あなたしか。
あなただけのものを読んでいいんだ。そうそう。いや。いたと思うで、そういう芸術家でさ、うん、芸術家の先人たちがさ、うん、もうこの人だけにしか、
もうじゃああなたに送ろうよ。
いやいや、そうしよう。
それはでも嫌われるやんか。
いや嫌われない。
いや嫌われるんじゃないですか。これ
いや俺はこれは嫌われると思う。なんかなん、
過去の客観性はあるの。
多分、いや俺は。あ、なんか
嫌われる。めっちゃ送ってほしいわこれ。
いや送ったらいいよ。
あ、ね、作ってる時とかは開けてほしいなとか、うんうん、見る機会があればいいなとかっていうのもうっすら、うん、まあまあでもまあこれ自分だけのもんだとか、なんかいろいろと葛藤しながらさ閉じ込め、なんかまあね、
うん、
あるよね、いろいろ
と思いを閉じ込めた、
うん、
地球にね、
自分はもうちょすごいもういろいろと浮き沈みが激しかったわけじゃないけ
ど、はい、うん、使いながらね、
そうそうそう、
はい、
でもまあ結構あ日が経つやんか、アートダイブから、
うん、はいはいはい、も
うね、うん、こんだけ収容でいじられて、
う
ん、でだんだんだんだんこれもしこれ向こうに送りつけるみたいなさ、うん、ことも考えるよね、
おう、
あ、考えたんだ、考えるっていうか、まあまあそれはふわっと思うよね、うん、なんかこんだけ喋ってたら、
うん
うんうんうん、絶対嫌がると思うで、こんな家にさ
こんなん来たら
来て
ダンボール
来て開けろとか言われたらさ、まあ、まずほらゴミにもなるしさ、
いやそれは、うん、絶対嫌がると思いますけど多分ね、うん、でもほらそれはだって承知で作ってるわけですよね、まあ、
そうなんですよ、だから別に、うん、だからまあまあもっともっと、ね、年月経ってね、
これどうするんですか、でも自分の手元
のあ、そうそう、
結局どうするんですか、
渡すか今開けるかですよ、
違う、今はやめようや、今とか
いつだって上団地に置いてるじゃないですか、
これじゃあまた持って帰ります。
吐きようとしたら、
しゃもじを握ろうとしたら、
しゃもじは。
これはだから、あれですか。ちょっとほ待って、マジで。
いや、送りつけよう。
今の流れはやめよう。じゃあ1年後とかにしようや。
いや、1年もこれどこに置いとくんですかって話。
これ、うん、道場に置いとくよ。
実家に、
黒木道場ってなんだ、
実家
の道場知らない、
なんで知らないんですか、
ずいぶん前から言ってるけどね、黒木道場っていうの、
え、実家の道場、
いや、まあ、あれは黒木家じゃなくて自分磨くための道場っていう、
そういうこと、いやこれ前週の放送でね、なんかバイト男みたいになってるなと、もう以前やってたその試験放送の時のバイト男みたいになってるから、これはちょっと良くないと、はい、言いつつも、うん、まあ、黒木さんが次どういう手段どういうことをやっていったらいいか
い
ちょっ と, ちょっと悩んでる感じになってるし、
ハッピーバースデー関係ないし
リスナーの人にちょっとコメントで、ね、
うん、上田の誕生日でこれを見てたわけだもんね、
開けさせてくれるのかと思ったら、
ハッピーバースデーって持ってきた
黒木さんどうしたらいいみたいなのを、うん、コメントでちょっと一応募集したのよ、ね、それをその実行するかどうかはちょっと黒木さん次第なんだけど、
誕生日どうしたらいいっていうね、 その人の、
あ、その人のね、
その人の誕生日を どれぐらいメール送ればいいのか、メールも一切連絡しない方がいいのか、
バイト男で
どうすればいいか全くわからんの。
やりはしないよ、それバイト男みたいになってて、あれはね、よくない終わり方しちゃったから、
よくない終わり方したでしょ、あれ
は。そういうのをやっちゃいけないけども、はい、この週夜ではもう一応ね、リスナーさんから聞くけど、
はいはいはい、
やるかどうか分かんないけど一応聞きますみたいな。
なるほどね、
うん、はいはいはい、で聞いたところコメントでね、こうしましょうみたいな一個もないんですよね。
あ、なるほど。
で一つだけありました。もうほとんどはね、黒木さん応援してるんですけども、黒木さん未来を信じて先に進むのがいいんじゃないでしょうか、過去は忘れましょうという、
ね、あら、
いや過去忘れへんよ。ん、
なぎさんからの、
あれですよ、過去っていうのは、え、何、
もうその子のことを忘れろっていう、
そういうことですよね。いやいやいやいや、
過去とか忘れるってあんまりどうなんよね。よく言うけどさ、未来を信じてとかさ、うん、でも歴史っていうのは大事でしょ、やっぱそういうさ、覚えといてさ、
うん、まあそうですね。
いや
歴史が大事やから、
まあまあまあまあ、大事ってわけじゃない、引きずってる
ってことですか。
まあね、まあ引きずって、いや、あ、簡単に、
じゃあもう送りましょう、うん、送りつけましょう、これ。
いや早いって、
だったら負けた。
いやいやいやいやいや、今開けんのやめよ。
まあ誕生日ですね。
今そうそう誕生日やけど、
ちょっと奥上田さん
の手の届かん距離に、
上田君の誕生日やけど、まあ、うん、まあ
開ける権利は、
開ける権利は
あげれない、
さすがに
プレゼントできない。
まあ、じゃあもうこの3週にわたってのちょっと黒木オブジェ、これ、もうこれで終了という感じになってしまいますね。これの行方、ね、ちょっと気になるけどね。
いやー、どうなんですか、すごい、ね、中途半端かなっていうふうには思いますけどね、
放送として。いや、送って石田が感想を聞けばいいと思うんだけどね。
怖い。
だから週夜から送んねん。週夜が、
うん、
その人にこう送る、手がメッセージ書いて、すいませんと、ちょっと黒木さんが、
いやもう怖い、いやいやもう怖い、
ちょっと本当オブジェ送りたいって言って、で、まあちょっと感想聞かせてくださいみたいなさ。
そうか、じゃあもうそれするわ、じゃあそれは。
あ、するの、なんか今、
いや僕らがお届け人となって、
あ、どうですかと、
はいはいはい、そう
それは黒木さん的にはどうですか、
それだったら気持ち悪くないじゃん、直接じゃないから、
はい、しかもね、遠くからあの歩いて私に行ったら、遠くからあれなんだっていう感じ、なんていうんですか、いきなり縫ってこれがさ、うん、蓋開いて出てきたら気持ち悪いですけど、ちょっと遠目からこれを持って近寄っていけば、うん、だんだんこう気持ち悪さが目が慣れてくる
じゃないですか。郵送じゃなくてってこと？
だから、あ、医者さんがなんか遠くの方でなんか持ってきたな、あ、なんか近づいてきたな、なんだろうっていう感じだったら、ちょっと目が慣れることない。
あ、
いや、ちょっと怖いよそれ、ちょっと怖い。そうです。直渡しわかんて。
じゃあ郵送の方がいいですか？郵送で送
る。郵送。いやでも一緒ですよ、郵送なんて。名前が黒木と石田が。
石田からで。
石田と黒木が変わっただけやけど、でも中身の方黒木でしょ。
石田が
違う。手紙書く。
石田が手紙書いて。
郵送は怖いかもわからんな。
石田が手紙書く。
直筆で。
直筆で。送りましょうか、じゃあせっかくだし、これ。
わあ、ちょっと待って、これ今決めなあかんよね、でも早めに。
そうですね。
ね。これ今決めなあかんやつでしょ、それ。ちょっと待ってってなったらまた実習とかなるし。
その永遠に僕この話題してもいいですよ。別に1週ぐらい悩んでもいいですよ。
そんな
ラジオですからね、も
う1週間自分を与えましょうか。
え、
1週間自分
を与えましょうか。いや、まあでもまあ、
うん、1週間じゃあ考えてください。
1週間も
1週間考えてください、これを送るかどうか。
でも本当にだから今黒木さんのこの気持ちの行き場のなさが、もう本当に今このオブジェがずっとここにあるっていうこの、
そう、ね、
本当にもう具現化されてるっていう、
そうよ、
はい、
そうよ、
すごい作品だよ、
すごい作品ですよ。だからこれ、僕らもこれを見るたびに、あ、まだ黒木さんこれ泳いでんねん、
あ、そうだな、
処分もできひんし送ることもできひんねんっていう、
いや、そうやね、
意味合いではすごいオブジェですよ。
そうやね、う
ん、伝えることもできひんし、
分身
それを捨てることも、
捨てることもできない。
もうまさに黒木さんの
捨てることできない
んだな、これは。
しかも片目から見たらちょっと目障りだったりするっていうのも
本当だ、すごいわ、
うん、あまあそうだ、まあ、込めたからね、やっぱ。
あじゃあそうだ、ね、やっぱこれヨーロッパハウスに置いとくべきですね、
まあ、黒木さんがそういう気持ちであればね、
はいはいはい、だから僕らもこれ見るたびに、あまだあるんだな、ま
あ、あるんだなというか黒木さんおるからな、ヨーロッ
パな。じゃあこれはまあ置いとくと、とりあえずじゃあ1週間悩んで、うん、毎週聞きますよ、どうしますっつって。これ
まあ毎週聞くわ、
うん、まあ聞くか、あそうか、毎週聞けばいいのか。
聞きますよ、
結局自分で判断しなあかんやん。
それは
そうですよ。
誰かが誰かが捨てるみたいなことを期待してたってことですか、それは。
いや、それはあかん。
それダメですよね。
誰かが割るっていうのは
もうあかんかんかん。
それはもう絶対
ちょっとなんか怖くなってきたら持って帰った方がいいんかな、これ。
あもう割られる可能性が。
あそういう。いや、それはないと思います。
来週犯人探しかもわから
ない。いやいやいや、あかんかん。あかん。それやめよう。
勝手がいいが。
ない。
さっきさ、なくなり。さっきね、上田君の話聞いたでしょ。そんな、絶対思わへんよ、そんなもん。
何を？
いや、割ってみようかとかさ。
いや、俺すごい思ってる。
いや、あかんねん。あかんよ、割ったら。あかんがな。
割ってみて戻せるんじゃないかって。
いや、戻せへん、戻せへん。絶対これ無理なんや。
無理なんだ。
これ無理無理無理。これ無理。ちょ、まあ、
いや。無理の根拠はどこにあるん
だ。しゃもじ簡単に抜けるけどな、これな。
いや、うん、抜けて
たりしても、まあ、手紙やす
い。そんな簡単に決着つくもんじゃないと。
まあ、そうだね。じゃあ来週、まあ以降に。今後まあ聞いていきますよ、まあ、で、はいはい、いつかその彼女の元にこれを届けたいなって思ってるんで、
石田君
は
やろ、
まあ僕はそうですね、個人的にもそう思ってるし、うん、
別にテレビやったらいいとか、暗い旅で持っていくとかやったらいい。
暗い旅ではやらない。
暗い旅で
テレビで
暗い旅でやるやつや
テレビとかラジオとかじゃなくて、
じゃない、
うん、メディア
メディアを選んでるわけじゃなくて、うん
まあじゃあ今後聞いてきますんで、
まあまあまあまあまあ、
はい、ありがとうございました。
いいです、はい、
すごい、そんな感じで、
はい、
またじゃあ来週も、
来週
そしてそれ以降も、
うわ絶対ずっとあるわこれ
よろしくお願いします。
年越すな
年内はまあね
ありがとうございました。
カウントダウン、カウントダウンに登場じゃない
あ真ん中から
もう大丈夫、
もう大丈夫よ、
大丈夫、
ありがとう、じゃあね、
すごいね、
いやすごいね、う
ん、あれの話、
思いが詰まってる、
何、あのほら結婚式、うん、出席するしないの話知ってますか？
何それ知らん、
まあこの間、うんうん、まあ、ある結婚式に僕ら出席、
結婚式あったよ、
して黒木さんもそれに出席することになってたんですけど、うんうん、そのね、
うん、
例の黒木さんの言うあなた、
あなた、
うん、もう、うん、なんと出席するらしい、
うん、
ということを、
はい、
まあ、黒木さんが耳にして、
あ、
それで黒木さんがうわーってなって、
あ、
それはきついな、
鉢合わせやな、
鉢合わせやってなって、うん、どうしようどうしようって考えた挙句、黒木さんがその、言い出した作戦が、その、まあ、出席するその花嫁さんのお父さんにお願いして、あ、もちろんまだお願いしてないですけど、こういう風に してもいいっていう風にその花嫁さんにね、黒木が、事故で渋滞になって今日は来れないと、だけど一方でその花嫁さんの父親の友人のメキシコ人の覆面レスラーが来てるっていう設計にしてそれで
それ花嫁さんにお願いした
の、花嫁さんにこういうこと
一回言ったの、
言ったんです、
プランを
何それ、
でそのほら僕らも花嫁さんもいやそれはいいけど、そのバレはしないかもしれないですけど、そのメキシコ人のレスラー自体が目立つじゃないですかみたいな、
そうですね、主役みたいになりますからね、
あいつ、あいつなんだ
って
なるでしょ
う、ね、何その話
で、そしたらその後
別のプランでね、じゃあこうしようって、うん、あのまあ冗談で、うん、あのちょっと洋館っぽいところでさ、うん、その結婚式が、うん、パーティーが
会場がね、
そこの鎧甲冑に、うん、甲冑に入るのはどうだみたいな話してたんですよ。それはもう悪ふざけ、完全な悪ふざけだけで、はいはいはい、こちら側から提案してた、はい、
甲冑どうですかと。
だから黒木さんはうんって言って、いやでも乾杯はしたいからって言って乾杯はしたいから、だから甲冑だと動けないからな、
うん、事件ですかね、甲冑が。
でもね、黒木さん、あでもそうやっつって、乾杯の時にもうめでたすぎて甲冑も動き出したって、
それ
で乾杯したら通るかもみたいなこと言ってて、
目立つだけ。その大真面目に言ってんの、あの人、
まあね、お酒も入ってたから、はいはいはい、どこまでが
なんなの
そう、本気なのか、もう場を楽しませるとしてるのか分からないですけど、何しろあのそれぐらい
そうなんだ、
やっぱり思い余っているという、
そっか、そのあなたに出会うのばったり出会うのが嫌だったんだろうな、そういう形で
渋滞で
自分の心の底もついてないまま。
黒木は渋滞で、なんで渋滞かもわからないです、
ね、代わりにメキシコ
代わりどんないろいろ考えてそこにたどり着いた
な。なんでメキシコなんですかって言ったら、うん、メキシコ人は言葉が通じひんから喋る必要もないし、日本人だと喋らなきゃいけないから、
なるほど
っていうことらしい。
すごいな、
考え尽くされてる。
恐ろしい、すごい話だったね、うんうん、
あそういう多分、まあ、同じような思考回路であの作品が出来上がったっていうのを考えると、
ね、
やっぱりこう一つの強い思いがすごいことになって、
いやまあそうなんだろうね、黒木さんの思いつうのはもうほんと真面目に真剣なんだろうね。いやー参ったな、ちょっと参ったわ、
参ったな、こればっかりは、まあ、応援のねしようもないですからね、
結構まあ応援はしてますけどね、
うんうん、まあそうだね、
まあまあさすがにもう応援側も飽きてきてる
まあ割と長い、
まあね、かなりみんな中川さんとか結構頑張ってますからね、なんかね、
あそう
陰で
結構頑張ってほしいですけども、じゃあ続いてのトピックいきましょうか、加藤ケアは終わりましたというようなことで、まあ、あの加藤ケアワーについてね、あの酒井君と上田君がまあ参加していて、ずっと週夜を、2、3週ぐらい休んでたんで、その辺のことについて全然喋れてなかったんで、まあ、せっかくね、登場してもらったんでこう喋っていただこうというようなことなんだけども、無事終わりましてお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
まあ立誠小学校でしかやらないというね、うん、もう東京でもやらないし、はい、それで終わったという感じで、どうした演出して、
まあいやでも、うん、なんていうんですかね、結構、まあ、激しい芝居やったんで、うん、激しいっていうかこうすごい感情をぐんぐん出すようなね、感情だったり、なんかどういうんですかね、エモーショナルな部分をどんどん出すような芝居だったから、やっぱりあんまりヨーロッパやっててないんですけど、うん、こうちょっと長野本田酒井と会いたくなくなるっていう、
はい、どういうこと、
気持ち悪くなって
当分もういいやって、
うん、
ああそう、そんな酒井が今日来てるけど、
目の前にね、うん、いやでもなんかそうですね、あの加藤圭さんと、うん、あのまあ、上田さんが演出で入る前というか、うん、あのいろいろ脚本を書く段階で相談しながら東京でたまに会ったりとか、うん、あのエチュードを圭さんの前でやったりとかしながら、うん、まあ、最初作ってたんですけど、うん、なんか K さんだけの前ではパッとやれるようなことが、うん、上田さん来るとちょっとこうなんて言うんですか、
K さんも言ってたもん、あ、まあいいや、
あそうなんだ、ああうん、
やっぱりなんか普段の感じと違うからやりにくかったりとか、
萎縮、なんか K さんが言ってたのは、上田とうーん、飲みに行った帰りにフラッとこう事務所に戻ってきて、でたまたま僕2人で喋ってたんだけど、酒井くんがね、上田くんの前だと萎縮するんだよね、
あーそう、
昔越前牛乳でなんか越前屋みたいなやってたんでしょ。
18歳の
話、学生時代ね、僕が演出した舞台で、ね、はい、カムカムミニキーナさんの越前牛乳という舞台を公演やらせていただいて、はい、その時のね、坂井くんが越前屋という役を、
越後屋ですかね、
越後屋の方
か、はい、
まあ何しかすごいノリノリの役でね、越後屋というやつは、うんうんうん、もうお客さんの方しか見ないような芝居の仕方の、う
んうんうん、K さんも、そうですね、いや越後屋が見たいんだよね、越後屋見てないのに、 K さんも越後屋を見せてほしいんだよねっていう
本来のね、
うん、まだ出てないんだよ坂井君、上田君の前ではどうしても萎縮しちゃってるんだよ、
やっぱちょっとそういうのあるんですか。
それはなんかやっぱありましたね。
そうなんですね。
うん、それはでも取り払われて最後は、
まあ、
別に、
いや、あのやっぱお客さん、まあ、初日に諏訪さんたちが見に来てくれまして、うん、で、まあ、ダメ出しをちょっとしてもらって、
はいはいはい、
もうちょっと前向いた方がいいよ。あの意外と目を閉じてるよと。
髪の毛がもう邪魔になってるよ、
顔が見えないよとか、はいろいろ、はい、まあ
とにかくでなんかちょっと出てへんかった。
前へね、前でもええからちょっと出そうと、
もう前に出てこいと、
うん、そういう芝居ですからね、
う
ん、
そうかそうか、
そのほら普段のヨーロッパで、うん、そういう感じのお芝居でもないだけにね、
うん、
そういうのはなかなか
酒井、そうか酒井萎縮問題でしょう、
今もだって酒井萎縮してるもん
ね。今は萎縮するでしょこの話題。
むっちゃ力んでるよね、ほら肩の周りむっちゃ力入ってるやん。
くしくも盛り上がった
な。先輩3人対面にいて、
対面に
面接みたいになってますから。
いやそうやね、今なっちゃってるもんね、自然とそういう感じ。
いやでも確かに酒井くんにダメ出しすると、うん、あそこじゃもうちょっとこうしてって言ったら、うん、酒井がさ、うん、はいすいませんでしたってすごい言うの。
なんだよ、
でいやそう謝らなくていいよみたいな。
ああ、うん、そうかそうか
っていうのはありますよね結構。
だやっぱり、うん、その、うん、まあ、K さんと真子さんがいて、まあ、長野さん本田さんも言ったら、うん、ヨーロッパの中ではいろんな外出てやったりしてる役者さんじゃないですか、
う
ん、で
一方、まあ、客演は多いね、
客演とか、うん、まあ、いろんな現場を知ってる人たちの中、うんうん、僕割とそういうのが本当にヨーロッパの舞台とか、それこそ大俊くんの舞台とかしかやってないので、ちょっとそのなんですか、頑張らないとダメだなっていう、
追いつかないと、
追いつかないとなっていう部分もあり、
うん、
まあ何か言われると正直謝ってしまうっていうのは ありましたけど。
へえ、いや本当言うもんね、よく、まあ、あのこれ何度も言ってるけど、関城さんとバッファローゴロの木村さんはよく「坂井君は上田君の前だと本当にビクビクしてる」まあここが石田上田諏訪の3人が特にね、坂井に対するあれがやっぱ強いんでしょうね、
当たりがな、
当たりが、
それは本当そうだと思う、う
ん、でも単体一人だとそのびのびしてるんだもんな、
うん、まあでも多分あれだと思う、そのこれ真面目な話、
うん、
まあ例えばふざけるとか、うん、調子に乗る、
うん、
でこっちが、うん、そうダメだって例えば言うとする、
うん、
それそこまで、まあ、ツッコミとしてあるじゃないですか、
まあまあある、
っていう時に、うん、こうなんかこうどういうのかな、かわし方というか、
はいはい、
そこでこうすいませんでしたっていうふうになると、こっちもなんかね、う
ん、あれ
あれしまったってい
う、うん、なる、
すぐ何にもなんていうの、
うん、
一発 KO やったみたいなことになる
やってもうたっていう、
そう、
うん、顎を打ち抜いてしまったふわふわってもう
脳が揺れてね、
そう
そう、
だからその対処法は坂井君も坂井君でちょっと考えてほしいよね、我々に対して、
はいはいはい、
すいませんでしたじゃないかパターン、
まあそのね、
うん、
関係性とかもあるとは思うんですけど、
まあ、
今回で言うと、
うん、
上田さんが演出で僕が出演者で、
うん、
でまあ先輩方がいてまあ割とすいませんでしたかなっていう部分もあり、でもそれはでも言っては欲しいですけどね。
ルー？
あー、その思ったなら。
まあまあそう
だな。そうだよね。
はい。
その帽子の被り方はないわとかもあかん。
いやだから言ってほしいですよね。
うん。
まあ、そっから始まってるもんね。
まあまあ、最初それでしたね。
帽子のかぶり方から始まってるもんね、はい、これは。
いや、酒井くんの、まあ、帽子の角度だったんですよ、もうそもそもが。
いや、あの、わかります、あの、流行ってましたからね。
どうい
うちょっと斜めにする感じです。
そうそう、
キャップを、あの、角度が左右じゃなくて、僕の場合、上下の角度を、
イカロスの角度、俗に言われる。
え、い
や、そう、時代が違うじゃん。
全然全然違う。
そうそう、あの、流行り
とかじゃないね。
これ太陽に近づいてやがて溶けるんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、
だからまあ
イカロス並みのやっぱり、
そうそうそう、
え、
まあ、
かぶってったので、アポロンとしての先輩方が飛ばしたっていう、
そういう感じです。
は
い、
アイドルの
なんか、
う
ん、
アイドル、
コロコロコミックの主人公
小学館の、まあ、やっぱり影響があったん
だから、ね、うん、まあまあ、その被るのは確かにやめてほしいけどその被りはもうでなくなったし、
うん、そうミニオブとかやるのかなっていうぐらいの
やってたし、
そうです、ね、被り方だったんで、ね、うん、
そうやな、
ホビー漫画かなっていう。
まあ、だから別に僕らは帽子さえ直してくれればそれでよかった。
いや、そうそう、その先のことは何も言うつもりが、うん、帽子だけの言って
そう帽子に集約されてたんだよね。
帽子、今も帽子のことを言ってるってこと、
うん、そうそうそう、あの時のあの帽子の角度はないよなっていう
あ、じゃあもうなんか酒井がちょっとでもなんかこれは見捨てるなって思った時は、我々はじゃあもう帽子斜めになってるよと。
そうだね、
うん、帽子が
帽子が上向いてるよと、
うん、帽子かぶり直してっていう言い方にした方がいいのかもしれない。
いや、あの、具体的に教えてるそっから、そう、それから俺今何言われてるやろっていう、まず
そうそう、
いや、あんまり細かすぎると追い詰めてしまうからそれぐらいの柔らかいやつ
なんか、ね、感じだからね。
その
具体的に言うとすごい、別に酒井も悪くない、
そうな
んだ、悪くないんだよ、こっちも悪くない、なん、なん、ちょっと感じない、
そう、
雰囲気のことやから、細かく言いたくない、
しかも単純にもう、もって言うと、こっちのテンションが低いだけってことが多い
ある、
うん、あの、
先輩っていうだけもある、
なんか、一回さ、僕ちょっとイラッとしたことがあって、それは、うち、なんかこう、お芝居、なんか最終の打ち上げかな、うん、打ち上げ前かなんかって、一番公演が終わって、テンション上がってる時じゃないですか。全ての芝居が終わってバラし終えて、もうあとは打ち上げだの前に銭湯に行こうっていうノリがあったんですよ、
うんうん、
で、酒井くんと、うん、あのみんなでこうワゴンに乗ってスーパー銭湯に向かうみたいな、酒井くん運転手でね、
うんうんうん、
で、まあこう道をなんか一回間違えたよ、酒井くんが、
ああ
そっちじゃないよって、ああすいませんとか、あすいませんって感じもちょっとテンション上がってんなと思って、
すいませんが、
い
やいや、はいはいはい、まあまあまだそうまだわから
ない、うん、でなんか2回目間違ったんですね、で2回目、あまた酒井ちょっとちゃうとこ曲がったよみたいなこと言ったら、今日こんなんばっかりやーって言ったんです、酒井で、でっかい声で。
あのまあね、芝居終わりのテンションと、
しょうがない、しょうがないよ、
運転してるっていうテンションもありますから、
運転してるテンションもあって、
2回目間違って、
間違って、
間違って、間違ってるよって、
間違って言って、うん、
間違ってるよ、
ま、今日こんなんばっかりやーって、ね、今から考えたらそんなことあるんですけど、
あ
まあね、
やば
い、けど僕ちょっとあしんどいって思っちゃって、
うーん、
うーんみたいなことを、
はいはいはい、
まあ、その時言うでもなく、
うん、
こんな感じだったんですよみたいな、
あ後でみんなにこう
言ったりしてたり
あるね、
あ、うん、なるほどね、
それもうそれこっちのテンションが、
こっちのテンション悪い時もあるから、
言ってないってことやな、
でも本当そうしよう、もう具体的なこと細かいこと言わない帽子かぶり直してっつって言うから
それにビクビクする日々
で、
ね、
それで、ね、
怖い
それで、ね、それを笑いにしてもらえたら、酒井くんも、
酒井が本当に後輩、酒井よりも下の人たちからものすごい人気が高いんですよ、
うん、
うん、それは知ってる、
知ってる、
知ってる、
まああんなに喋りやすい人はいない
そうですね、やっぱり
寄っていく気がする、酒井に、
うん、まあまあ、ね、多分後輩からこうからかわれたりもするんだろうけど、
そうですね、たまに大俊君がうっかりタメ口を聞くっていう 時もまあ、
まあまあそれはあります
けど、ありますけどもね。世間さよ。いや全然も
う。いやいやいいいいことだわ。
いいことだ。
まあだからバランス取れてんじゃないの別に。
まあ逆にね。それでね。まあ、
いやでもほら公演の時に萎縮するのはねまた。
またそれはそれでまた変わってくるからね。まあねうん、それはまた別の問題として。公演の時は本当に。
だからや例えばやってみて違うかったら、うんまあ、違うでいいということです
ね。そうやね。
うん、まあもうそれはそうですね。そうです。
いやいろんなことが学べたんじゃないですか。まあ
加藤慶は
社会主義アワーもねいずれやってもらえたら。
なんでそん
な雑じゃないですか。このトピックの締め。
次行こう。
行きたいのは分かるんですけど。
用意したのは分かるんですけど。
まさかの締めですよそれ。
ちょっと伊沢さんも大概なもん。
次だってもう結構1時間以上喋ってるから
普通でよかったでしょ。
社会の話まあまあ。
はい。名前じゃあ私ちょっとね最後。ツアー今宵は今宵。
ツアー今宵は今宵。
噂によると、台本が書き上がったと第一
そうですね
書き上がったとい
やおめでとうございます、
はい、まあ長編処女作う
んあそうですね初めて長編は書きましたけどね、は
い、とりあえずね一個書いてなんか一、うん、つ事件がなんか半分ぐらい書き上がった時にちょっとね、うん、どれぐらい尺どれぐらいかけてるのかみたいな時で、うんうんうん測ってみたらなんか20分ぐらいしかなかったみたいな事件 があったみたいな。
いや事件じゃないじゃん。あれは
別に
勘違い、
ね、
勘違いだから
別に僕は何でしたっけそれ
3分の1ぐらい書いて3分の1ぐらいだなと思って、うん、バイト数を調べたんよ、はいはいはい、1キロバイト1分っていうね
あ落としのあれか
目安がね
落としの目安が僕が
私やってる
ほ
ん
で
それで見たら、うん、僕のもうそのメモ帳が72バイトあって
72キロバイト
3分の1ぐらいしか書いてへんのに72キロバイトもあるわって
それでじゃあ72分ぐらい書いて
そうそうそうあ書いて、うん、あ結構いくんやなと思って、うん、で落としにこれこうやんなっつったらいやこれはリッチテキストフォーマットなんで、うん、標準テキストに変えてくださいファイル形式をね
はいはいはい、はい、
まあまあ多少減ると思いますよっつって、はい、でまあ言ったら、うん、むっちゃ減ってまあ、29キロバイトぐらいになって。あ、やっぱそうだよねっていう。
そうい
うことだったんですね。やっぱ3分の1ぐらい書いたし、
それ。木さんと、
それはもう全然間違ってないし、まあ僕はそう、プロットでも3分の1やし、うん、3分の1って書いた意識があるから、う
ん、ああ、なるほど。
まあ3分の1、そりゃそうよっていう。でも、
一瞬、なんか何かに巣があったん
ですよ。そうなんですよ。72キロバイトで結構喜んだ。はいはいはい。あ、結構いってるわ、みたいな。
はいはい。
そういうこと
ちょっと踊らされたんですね。
そうです。
でも自分の中で尺上がってたシューで書き上げてと。まあ最初のセリフは。
あそれだけ聞きたいです。ロン。
わーいいな。マージャンの話なんですよね。マージャンの。
始まり方としては最高やな。
大事ですからね。
ああいいですね。まあまあぜひ、15から、20日までやってますんで事務所で。はい、というような感じですけれども、あと告知事をね、いくつかあってこれを言っておきます。DVD が発売されました。これがですね、ヨーロッパ各国の数打っていこうというイベントが、以前、いつか、あれ、いつ何年ぐらい前、
去年ぐらい、
去年
の、2010年の秋かな。
ちょうど1年前ぐらいですかね。はいかね
ピアさんのね、なんか20周年記念かなんかの、
はい関西ピア、
関西ピアさん。
25周年記念ですかね。
全然違うじゃん、僕ちゃんと言っとかないと。
そう、は
い、
関西ピアさん25この企画をやるという、
はい。
25周年のイベントで、それに参加した企画で。で、水曜どうでしょうの藤村さん、来ていただいて、で、一緒にイベントをやったと。
それは、まあ、コメントしてもらうという感じでね、うん、やっていただいたんですけど。
それが DVD になったと。これなんていうのこのヨーロッパ企画の DVD
新シリーズね
新シリーズ、はい、なんかこう軽い感じのやつなのよね
DVD スリムというね、
はいはいはい、
シリーズにしてみましたこれだから1000円なんですよ、
うん、
今までさ、はい、その DVD がさ、うん、2500円で、うん、割と元取れないんじゃないかみたいなこと言ってるのに1000円ってすごく
いや安いよね
安い
なんで1200円じゃダメだったの
まあスリムなんで、
うん、1000円いいねいやいや嬉しいよ
あその代わりあのジャケットもないんです
盤面だけです。あ、だから
あ紙とか
ケースはケースはもちろん
あるけど、いわゆるプラスチックケースに盤だけが入ってると。
あ、うん、盤面はでも印刷されてんだ。
盤面は印刷されて、
印刷されてますね。
最も安いコストでやるとそうなりましたって。でまあ、だからこれ今後もね、なんかほら僕らやるときにでも DVD で出すのはなっていう時あるじゃないですか、
うんうん、
その時もうこのシリーズでどんどん、
あ、出せる、
あ、イベントであるとか、
そういうことなんだ、
チャレンジカップであるとか、
はい、チャレンジカップね、チャレンジカップ、
チャレンジカップね、
坂井さんの企画した、
僕がプロデュースした、
いいですよ、
木魚叩き割れであるとか
映像残ってた
な、などなど、あ、これね、だからリクエストも聞きたいですよ、う
ん、あ、DVD 化してほしい、
そう、アスリムなら可能ではないかと、
そう、
うん、
サーフィン USB はどう
だ、あ、あれね、本当だ、あれはまだ出す可能性はあります
か、あの普通の DVD の方 で、
ね、あれで出す可能性あるんですか、
いや、再現したいんだよね、もう言ってしまうと、
はいはい
はい、再現ね、
うん、
まあそう、
まあいいですけど、
そまあそれはね、
あ、でもでもそれも言ってもらえたら、はいはい、あ、だから出してないやつって本公演のね、
うん、
大体再現したいやつなんですよ、
うん、
ああそういうことか、
うん、
囲む
囲むもね、再現したい
クイズ、誰も望んでないじゃないかっていう
再現、まあ、クイズはそうでもないか、 あれはなんとなく出してないだけですね、残ってないんだあれ、そうそう、
そもそも、
ね、あ、
収録してないのかな、
ないと思う、なんか斜めから撮ったやつか、
ああそ
っか、うん、斜め上からしか撮ったやつしか、
ライブハウスとかでしたからね、
そうそう、ライブハウスで斜め上から撮ったやつしか、
なるほど、
1から、あ、でもまあそれでも、うん、無理やり
スリム
だな、あ、でもイエティとか、
あ、イエティ、あ、でもイエティダメなんですよ、結構こう、うん、著作権的な
あのライブでしかちょっとできない
いや、そういうライブならではの醍醐味がある、うん、まあ、イエティ見に来てほしいです、そういう意味じゃ、
そうですね、
イエティ見に来てほしい、
そうですね、
はい、醍醐味があるから、
そう、醍醐味、醍醐味ありがとうし、
醍醐味、うん、醍醐味印の舞台なんでね、うん、イエティは、
だから一応映像のがあるんですけど出せない、
出せないんですね、どこにも出せないんでね、うん、まあそうなんですけども、まあそんな DVD が発売されておりますというようなことと、
うん、
そして12月末、まあ大晦日ですね、今年もやりますカウントダウンイベント、タイトルが決まったようで、これは上田君から発表ですか、
はい、
はい、
タイトル、まあヨーロッパ、うん、ヨーロッパ企画カウントダウン2011から2012、
うん、はい、
in KBS、
はいはいはい、
はい、
今年もね、去年と同様 KBS ホール
がちゃ、本タイトルで、サブタイトルがですね、はい、煩悩の数打っていこうという、
お、
108個、
これだから数打っていこうの、
うん、
カウントダウン、
はい、
版、そして108個
企画やるという、うん、
これだからカウントダウン、この間25周年で25個やったけど、
うん、はい、
カウントダウンはまあ100やつ煩悩の数、
そう
で、除夜の鐘っていうからで100やつ企画をやるという、
これが本当に実際やるとね、どれぐらい大変なことなのかよく分かんないんで、
うん、はい、
だから映像企画とかなんかも入れながら、
はいはいはい、
うまくね、時間をこう巻けるところは巻いていかないと、
そうですね、だって
普通にニュースとかもやるんでしょ、
まあそうですよ、
あれはもう企画振
り返りみたいな
1ですよね、あれとして、あれで1
個に入れんのあれがっかりじゃない、そのなんかさ、
で数打っていこうならではの企画なんじゃないの、やっぱり
やっぱそう思います
と思うけどね、
そう、あれを1としちゃダメなの、
ダメだな、
まあ、厳しい、
厳しくね、
厳しいわ、
いやそう、まあダメです
よね、なるほど、
マジでカウントダウンだから、あれをだから、だからカウントダウン終わった後始まるよね、イベントが、
だから
って、まあ108、
それ言い出したらカウントダウンも企画とか言い出したりね、
うん、
出店も企画とか言い出したりして、
うん、
なんかもう、
あら、それ結構がっかり感につながる、
ね、から
ストイック
骨太に108個、
いや、その方がだって108やる意味あるんじゃないの、
まあそうか、
そうですね、
そうだな、
だからそういう意味でちょっとぜひこれは、うん、ちょっとまあ時間がね、時間帯が分からないですけど、まあ結構去年ぐらい、
すごい長尺になりそうやね、これは ね
たっぷり、
まあ、
どれぐらいだろう、去年どれぐらいやってましたっけ、結構やってましたよね、
去年が
初詣も行ったからね、
そうなんですね、結局ね、うん、
3時ぐらい
でロビーで第2部みたいなのになったやん、ね、
第2部みたいになりましたよ。
あ、なった
じゃんけんとかや
ったり、ぼんやりプレゼントタイムがあったり、
まあ、お正月のあの、ね、時間帯誰も別に行くとこもないですからね。まあ帰るしかないから、
うん、
いやそうなんですよね。まあ長尺のイベントになると、まあ、108個企画をやりますというようなことで、
はい、
これも、まあ、ホームページの方でチケットが発売されるのかな、まあ、そうですよね。
まずメルマガ
がありまして、ありまして近々、
ホームページ発表されて、
はい、ということになると思います。
こちらもよろしくお願いします。はい、というような感じで、ちょっと告知で終わる感じになっちゃいましたけども、そんな感じで、また来週も聞いてください。石田と、
上田と、
酒井と、
大俊でした。
また来週、さよなら。
さよなら。